Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ。
はい、主催の中澤です。
イエーイ。
メンバーの森律子です。
イエーイ。
千葉絵乃です。
イエーイ。
一ノ瀬一太です。
イエーイ。
はい、音響にかっちゃんです。
イエーイ。
一ノ瀬さん、
はい、
何ジャイアンツ応援してんのすごいんですよ今日、オレンジ色の T シャツ、
ね、
T シャツじゃない、トレーナー
すごいんですけど、この色
鮮やかでしょ
ネオンカラーだね
でしょ、うん、やっぱこう年齢を重ねると少し派手なのが好きになるって分かりますよね皆さん。
分かんない全然分かんない、
分からない、
一言も飲み込めなかった今
だって今僕以外みんなグレーだったり黒だったり
もう緑だから、
あ緑もいますけどまあ地味ですよね。
いやすごいオレンジなんですよ皆さん
すごいね。
ちょっとこれブログの方に載せますんで
写真ね、
はい、ということで一人明るい方がね、オレンジの明るい方がいらっしゃいますけど
いいじゃないですか、はい、
そういう気持ちを持ってね、
はい、
公演見に行きましたよ
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ね、皆さん来ていただいた方ありがとうございますって感じだと思うんですけど、
うん、
まだ稽古中だからまだなんだ。
そうこれね、公演のね前に収録してるっていうこと
で ね。いやもう絶賛稽古中でございますけど、なかなか大変
大変ね、なんかねFacebook とか見て千葉さんが見てる写真がコーヒーの写真がなんか写ってて、
うん、
あーこれ病んでんだろうな
って思ってた。病んでるって言わないでよ、
苦しんでる、
大変なんだろうなと思って、うん、
大変そうだなって感じだった、
ね、何が大変なんですか。
セリフを覚えるのですよ。
覚えるのね、
いやだけどなんだろうね、やっぱね物量、うん、純物量が多いんですよ。で私ってだいたいさピンポイント女優だから、
うんうん、
一箇所ポンってやってスコーンってやって帰るみたいのが多いから、こんなに長らく舞台上に居続け、しかも喋り続けるっていうのがないから、う
ん、セリフが多いんですよね。
セリフ多い、
うん、
単発だから長いセリフがあるともあるけど、少しは
出てる時間が長いからちょいちょい喋るんでしょ。
そうそうそう、それがさもう全くもって気が抜けねえっつうか、
あ集中力、
うん、なんかねやっぱりね、うん、集中力がね、あと 2年半ぶりぐらいなんだよねまともに舞台出るの。
あ
実は
お、そうなんだ、うん、
あ演出やってるやつだから、
そうそうそう演出やってた
から
なんかもっとやってるイメージあるけど、
そうそう
実際出てはいな い
自分が出てないから、
なるほど、ね、
やっぱね
リズムで覚えた方がいいですよセリフは
なんか
すげえ分からなんだけど
なんだろうなでもね、
なんだろう、部屋ですごいもうなんか
ひろゆきみたいな、
そうなんだけど
ダサいラッパーみたいな感じになってるもん俺セリフ覚えるとき。
あそうなの、
リズムで体動かして覚えるもん。
あ私はもう部屋の中ぐるぐる歩き回りながらやらないと覚えられない
んだけど、そうそう、あ例えばさ動作と伴ってるといいじゃん、
う
ん、
そう
なんだけど私さ
分かる、
座ってんだよ。
あ
だから余計ただ喋ってる人が多かったりするから、そういうシーンの時が
まあ、
ね、でも頑張りますからっていうか来ていただいた皆さんありがとうございますああもう今のうちにお礼言ってます、ね、ありがとうございます。
そうですね、まあはい、これ見てね千葉さんの舞台見に来た人はねこれ聞いたらね、はい、
ええ、
ちょっとこれ舞台前の貴重なお話になりますので
確かに、
はい、
どうなったかちょっとね、
はい、で今回のラインナップですが、はい、この後一ノ瀬さんのラジオドラマやります。その後、トークコーナー、そして中澤プロレスやります、
はいはい、
私はちょっと中澤プロレス今日悲しいんですよ
、
はい、30分間楽しんで聞いてください。
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
なんか面白そうなバイトってないかな。ん？動物の葬儀屋さん？
ゴールデンラジオ劇場動物の葬儀屋さん。声の出演フニュー中澤博之マチコ森律子鈴木千葉彩乃高橋飯塚克美ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。 アルバイト募集に受かったマチコはフニューと一緒に車に乗り込んだ。
今日が初日なのでよろしくお願いします。
動物のお葬式ってどのように行うんですか？
葬儀屋募集に若い女の子が来てびっくりしてます？
人間と何ら変わりないよ。
え？
ご遺体の確認をして火葬するためにカゴの中に入れてもらう。人間でいう棺桶だな。入れたら火葬して骨壺に入れて終了。
確かに人間と変わらないですね。
ただ人間と違う点はこのハイエースの後ろに積んでいる火葬炉で行う。
この車の中で燃やすんですか？
エンジンをかけずに専用の電源で火葬するから煙も少量しか出ない。しかもとても静か。
今日みたいな寒い日だったらちょうどいいですね。
温まってみるかい？火加減調整できないから燃やしちゃったらごめんな。
怖ー。
着いたぞ。
依頼主の鈴木宅に着いた。今回は小型の犬である。二人は家の中に入った。
ではご遺体をこのカゴの上にお願いします。
コアちゃん、コアちゃん、こんなに冷たくなっちゃっていっぱいご飯食べたかったよね。
それではこの後お車に移動していただくのですが、
この子はうちに来て幸せだったんでしょうか？
カゴの中にこちらの花束と一緒に大好きだったおやつも入れてあげてください。最後のお別れになります。お腹を空かせていると思いますので。
ありがとうございます。
コアちゃんは毛並みが整っているし爪もきれいに切り揃えられています。愛情を注いでもらったワンちゃんってすぐ分かりました。コアちゃん幸せだったと思います。
ありがとう。
ハイエースへと戻り、遺体を乗せたカゴを持ったフニューは火葬炉の扉を閉めた。30分後ゆっくりと開けた。
こんなバラバラになっちゃうんだ。
こっからが腕の見せ所だぞ。
どうするんですか？
バラバラの骨たちを一つ一つ丁寧に並べて姿形が分かるようにする。
うっそでしょ？だってこの細い骨がどれに当たるかなんて分かるわけない。
それは大腿骨、小型犬がよく骨折しやすい骨だ。
どれも一緒に見えるんですが、どうやって覚えるんですか？
慣れだな。
ここって他の動物も取り扱ってます？
ヘビやカエルやリクガメや何でもやってるよ。
絶対骨見ても分かんない私。
フニューはピンセットを使って一つ一つ骨を並べていく。再び鈴木宅の中に入る二人。
すっかり骨になっちゃって。
こちらが前足になります。しっかりと骨が残っているのを見ると散歩が好きだったことが分かります。
毎朝散歩してました。いつも私のことを引っ張ってくれてました。
ワンちゃんのお散歩っていい運動になりますよね。
本当そう。この年になると散歩以外は外に行く機会が少ないんだから。今までコアちゃんといっぱい歩いたな。
楽しい思い出がいっぱいですね。
コアちゃんの思い出を振り返らせてもらい、しっかりと見送ることができて本当私幸せです。お二人とも今日はありがとう。
骨壺を引き渡し、二人は鈴木宅を後にした。
最後におやつをあげるのって会社からのマニュアルなんですか？
え、なんで？
愛するペットを救うことができなかった、おやつをあげることによって飼い主自身が慰められたのかなと思って。
おやつやめた方がいい？
素敵なことだと思います。
勝手にやってる。
そうなんだ。じゃあ真似します。勝手に真似しますね。
どうぞどうぞ。次の依頼者はインコか。
二人を乗せた車は郊外の団地に着いた。インコを抱えた依頼主の高橋は外で待っている。
わざわざ外で待っててくれたんですか。
この子を早く成仏させてもらいたくて、今すぐにお願いします。
最後のお別れのお時間は大丈夫でしょうか。
動かないこの子を見てるのが辛いんです。早く成仏させてあげてください。
わかりました。では火葬の準備をいたします。
火葬炉の電源を入れ温まるのを待っている。
かわいいインコちゃんですね。
仕事から帰ったら動かなくなっていて、しかも冷たくなっていて。
触ってもいいですか。
どうぞ撫でてあげてください。
では失礼します。フニューさんも触ってあげてください。
いや、火葬炉の準備をしなくてはならないので。
触ってあげてください。
いや、
ぜひお願いします。
わかりました。では失礼します。高橋さん、こちら亡くなってからどれくらいの時間が経つのでしょうか。
冷たくなってから8時間ぐらいです。
死後硬直にしては関節が柔らかすぎですよね。
確かに寒さでこわばっているだけの可能性があるな。脈の動きは。
火葬炉で温めてあげたらどうでしょうか。
もしかして生きてるってことですか。
その可能性があります。
フニューさん、間違っても中に入れないでくださいよ。
分かってる。
あ、口が動いた。
死んでなかったんだ。よかった。
本当によかったです。
おそらく低体温症になっているので、急いで動物病院に連れてった方がいいと思います。
わかりました。これから向かうようにします。
どうして生きてるってわかった。
慣れですかね。
あなた元医者だったりするの。
そうだとしたらどうします。
この仕事に向いてると思うよ。
どうしてですか。
俺も元医者だから。
だと思った。ピンセットの使い方がうますぎなんだもん。なんでこの仕事やってるんですか。
それは、まあ今度話すよ。そっちはなんで医者辞めたの。
それは、まあ今度話します。
ってことは明日もこの仕事を続けるの。
明日もよろしくお願いします。
ゴールデンラジオ劇場、動物の葬儀屋さん。声の出演、プニュー、中澤博之、マチコ、森律子、鈴木、千葉綾乃、高橋、飯塚克美。脚本ナレーション私、一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。番組の感想、ラジオドラマの感想、もうとにかくお待ちしております。
はい、
gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
はい、お待ちしておりますと、
は
い、いうことで、
はい、
ね、今回作品書いた一ノ瀬さん、
はい、
どうしてこれ書いたんですか。
いや、ちょっとね、知り合いのこの動物が亡くなってしまって、こういうことの葬儀屋さんにお願いした経緯がありまして、でその来てくれた方が、うん、うちのこのミキサーのかっちゃんにすごい似てたんですよね、うん、一瞬かっちゃんかなと思うぐらい
あれみたいな、
そう、
飯塚かなみたいな、
すごいなんか優しそうな感じで、もうね、すごい小さな声で喋るの。
あ、似てるね。
でピンペス、そう、ね、ピンセットの扱いが、
そう、そのピンセットの扱いがね、本当にね、なんだろうな、変態的な感じで細い、ね、仕事をやって、
へ、もう
絶対こんな仕事できないって僕は思ったんですけど、はい
まあ、それを今回書いたと、
はい
はい、ありがとうございます、はいはい、でトークコーナーでございます、
はい、
今回のトークのテーマ、
はい、何だろう、
偶然出会った芸能人、はい、ガチャコエコーつけてくださいねということでちょっとそれでトークしましょう、
なるほど、
リツコは最初なんかすごい人に出会ったんでしょ、
すごい人ってか結構前だけどね、
うんうん、誰、
キョンキョン、
おおすごいじゃん、
下北に、うん、で歩いてて、うん、本当あのビレバーあるじゃん、下北の
あるあるある、ね、
ビレバーのところ、うん、普通に
あの本田劇場のところでしょ、
あそうそう、で多分ね、うん、舞台見に来てたんだと思うんだけ ど、何やってたか忘れちゃったんだけど、うん、あのそう、ああこれ来てんだなって思うような舞台だと思う、多分本田でやったのが、でえめっちゃ顔ちっちゃい、えすっごい顔ちっちゃいと思って、もう本当に本当にこんぐらい、こんぐらいでも
こんぐらいで
OK のこの丸ぐらい、いやでもなんかもうあの普段さ仮になんか見かけてもあんまりこっちは反応しないっていうかさ、あいるなーぐらいの、ね、多分そうだなーとか、いやさすがにキョンキョンだなってすっごい思っちゃった、めっちゃ顔ちっちゃ
いし、エコーかけたりはしないの、
いやそれはしないけどさすがにね、で誰かもう一人ね女の人と一緒にいたんだけど、はい、そうそうそう、それは結構衝撃的だった、キョンキョンだと思ったから心の中で覚えてる、
キョンキョンはすごいな、なんかレアな感じするな、
うん、でも多分あの人普通に歩いてるんだと思う、その感じで、
うん、なんで僕は出会わないの、
あの日頃の行い悪いから
そうだな、はい、こっちはあるでしょ、ここ最近出会ったんでしょ、衝撃的な人に、
別
に
衝撃的じゃないですけど
誰と出会ったの、
とある町の喫煙所で横にいたのがウド鈴木さん、
なんだろう、かっちゃんって面白いよね、なんかねいいよね、
えそれタバコ吸ってたの、
タバコ吸ってた、多分なんかロケ中なのかな、コピーマイクついてて、うん、横になんかこうスタッフさんとかすごい談笑してて、うん、横通るときすいませんすいませんみたいな感じで、う
ん、へあの感じなんだ、
あの感じでしたね、なんか結構派手な T シャツ着て寒い中、うん、感じでしたね、あとねあのちょっとふと思い出したんですけど、うん、何年か前高田純一さんも道で、
あそれ言ってたね、
なんかそう、
それってあの純散歩とかじゃなくて
じゃなくてで僕が通って僕の前にいるんですけど、高田純一さんが多分僕の後ろの人にこうやって挨拶でこういう風にやってたんですよ、頭で
マジで道で
道で
だからこうやってこう頭の上でこうね、
そう、うん、なんかちょっとこうあなんかファンサービスしてもらった気分、ね、まあ、関係ないんですけど、ね、っていうことがありましたね、
なるほど
とかね、たまになんかねやっぱり道で歩いてる面白いですよね、
うん、なんだろうな、なんかじゃあ面白いよね、ウド鈴木っていうのがかっちゃんらしいんだよな
ありがとうございます、
私はですねあの2回会ってる人がいるんですよ、なんか運命感じちゃうんですけど、うん、
誰
のね、あのスポーツ選手なんですけど中畑清なんですよ、中畑清さん、
うっそ
ー、すごいね、
でこれ清さん
何
カチャニを見せなくて
僕の待ち受けか
えなんで、えちょっと消えちゃった、
あの3年前にちょっとこれからばったりね、
僕の待ち受け
道ですれ違ったんですけど、うん、でそれ2回目なんですよ、で1回目はあったというか、僕は小さい時少年野球やってて、まあ、今でいう、あ昔言うと西武球場、
はいはいはい、
で野球教室ってあるんですよ、
あるよね、
いろんな学校のチームが集まって、その時にあのそうコーチとして来たのは中畑清さんですよ、
なんで西武関係ないじゃん、
そうでも、中畑清が主催するなんかこう、
そうなんだ、
なんていうのテレビ局が主催してるのかな、分かんないけど、で清がいて
清
がいて、でうちのチームちょっとねいたずらが多かったから、じゃんけんで負けたら中畑清に官庁しに行こうぜ、
いやもう本当にでどうしたの、
で私がですね
負けた
んですよ、で私が清の艦長というかのお尻に向かって艦長したんですよ、そしたら、人差し指打撲です
え怒られたりとかしなかったの、
あしなかった、あのなんか王みたいな、まあまあほらちっちゃかったから、小学生だからまあまあ
まあまあまあまあみたいな感じで、ただ筋肉に負けたんだ、まあ、指が
そう負けた
すごいね、
だからあのチームメイトはね盛り上がってくれたの、あいつ本当やりやがったよみたいな、で俺もちょっと笑ってたの最初は、やったみたいな、しゃでもなんかじわじわ指が腫れてきて
月指だよ
あれと思ってもう野球教室帰る頃にはもうだって俺も笑えるところじゃなかったもん、もう
指
一人も指押さえてもう本当真顔でこれはやばいぞっつって病院行って打撲、
あ病院行ったんだ、
行きましたよ、
病院行くほど
そうだよ、で打撲って言われて、まあ、分かんないから、骨が折れるってこういうことかなぐらい思ったの覚えてる、
あちょっと月指よりちょっと痛いね、
痛かったもん、でもなんか打撲
自分が悪い
悪いよ
自分のせいだけど、
ね、申し訳なかったよね本当に。だから2回目会った時に本当に、ね、謝ろうかと思った
そう2回目は大人になってからでしょ。
大人になってからあのそれはすれ違ったんだけどね普通に。
どの
あ
たりで、
ね、どこだっけな仕事中に出会ったんだよな営業回りしてる時に。どこだっけな、
東京、
東京普通にすれ違ったんだよな
気づいたね、うん、そっかそっか、
うん、でかいんだよね、なんかあーと思って、あ、清志だと思って、
あ、そっか、大きいんだ、野球選手でかいよね。
でもすれ違ってあの時のね、思い出してもうかけて謝ろうかなと思って
大丈夫、1ミリも覚えてないから多分
向こうは、向こうは覚えてない。
そんなの何回もそういう目に遭ってるよ多分、
多分
子供たちに教えてたんだから
そっかそっか、
はい、もう逆にどうぞって言ってもよかったかもしれないねごめんなさいと、逆にいいですよって、
今は今なら、
はい、はい、というわけで、
どういうわけ、
千葉さんはどうなんですか。
私、あ、でもね、さっき野球選手で言ったら、うん、私清原に
館長
六本木で
六本木で館長
っぽいね。そうでも、うん、だからさ、片耳のさ、うん、ダイヤのピアスがめっちゃ目立ってて、あれびっくりしたよ、
はいはいはい、引退した後、
そう、あーと思った、でかかった、車から
見つかる前、
見つかったんじゃない後、
あ、じゃあ構成後ってこと、
うん、そうそうはぁと思った。
へ
ぇ、清原でかいよね、
でかい、
うん、野球選手でかいよね、
でかい、
へ
ぇ、でかいんだよはい、
はい、
ということで、以上トークコーナーでした。中澤プロレス、はい、始まりました。
はい、
長澤プロレ
ス、あら、なん
か音らしいですね。
いやちょっとみんな、
何、
どうしたどうした、
イービルが、うん、新日本プロレス、うん、対談ですよ、
ね、
そうだね、
収録の後でしたよこの間の、
うん、
あんだけイービル僕今年盛り上げようって話してたじゃないですか。
そんな話
どうしてくれるんですかこれ、いなくなっちゃったよ。
どこ行くの。
WWE だよ、
あ、決定したの。
あの対談をする前にその報道が出たの。
あ、そうなんだ。
イービルが WWE
に、WWE なんだ。
おそらくね。
おそらく、
すごいじゃん。
でヒールやるんだよ
向こう、ね、すごいじゃん。
やれるかな向こうでヒール。
多分
WWE ですよ。優しさ出ちゃわない。
大丈夫。
いやでもね、いいんじゃないの。ではまあ新日な、イービルはいてほしかったな。イービルは。
そうなんだ。それはヒールとして優秀だったからっていうこと
のもあるし、いや、うん、俺はもうイービルの愛をじゃあ今日語っていいかな。
どうぞ。
いや、プロレスがうまいんですよあの人。受け身もうまいし、で技もスピードもあるしパワーもあるし、だから僕の好きなプロレスラーの本当にもう一番最上級の人ですよ。
あ、そう、ね、
いや、それぐらいで、あとは怪我してないんですよあの人。
あ、それは確かに
欠場がないんですよ、
うん、
それね、だから会社にとってはすごい優秀な人だよ。
そうだね。
でウルフアロンとこの間さ、
う
ん、あの役をやっぱ抜擢されたってことは信頼が高いんだよね、
うん、
だからその信頼された時なんか俺もすごい誇らしげだったもん
関係ないじゃん
それは新日会社そうだよなって、ウルフアロンの相手はイービルしかいないよなと思ってたら、
うん、
まあなったから、
うん、
まあでもそっか、そういうことかと思っていましたよ対談の発表があった時に。 あ、そういうことで抜擢かと思って。
あ、逆に
そう、まあ帰ってきてほしい。で、まあ、イービルって渡辺さん、
はいはい、そうですね、
渡辺さん見たかったなっていうのはあるんですよ。
いや、帰ってくんじゃないの。
ヒールターンしてさ、ベビーフェイスになって、うん、ちょっとやってほしかったなっていうのがね、渡辺対後藤とかね。
いや、これからだよ。だから WWE でちょっとやっつけて、まあね、それで高明になって帰ってくるよ
でもね、ちょっとね、まあサプライズでないかなと思ってて、まあほらイービル対談の、ね、はいはい、お知らせが流れたじゃん、
うんうん、
でその後に入団発表のお知らせみたいのがあって、
うん、
この度新日本プロレス渡辺なんとかさ招き入れますみたいなで誰みたいな、いやいや、お前渡辺だろうと思って
なるほど、ね、
お前渡辺だろうと思って
なるほどね。
そう、イービルどっか行っちゃったみたいな風にならないかなと思ってて、これまさかのそういうサプライズであってほしいなとは思ったけどね。
うん、でも違ったね。
違うね。
違った。悲しい。本当悲しい。
そう。
悲しいですよ。
あれでしょ？高橋宏夢も対談するね。
まあ宏夢は世界行っていいんじゃないですかね。
世界、うん、世界行くの？
あ、なんか AEW に行くみたいな。
ああ。
だからこの間さ、なんかこのコーナーで話さなかったっけ、あのあいつ名前出てこない、 なんとかリー、
ジェイクリー、
ドラゴン
リー、
ジェイクリーじゃなくて
ドラゴンリー、
リュウリー、
リュウリー、うん、リュウリーがどっち、リュウリーと戦うんじゃないかみたいな記事あったよ。うんうん、
へ、それはリュウリーはどこにいるの？
どっちだ、どっち、 AEW かな。
いや違うと思うな。
でもね、海外っぽいよ高橋。
じゃあ新日本当に今もうやばいじゃん。
誰、
やばくない。
誰もいないじゃん。ウルフアロンしかない。
そう、誰もいないじゃん今。
え辻、
うん、誰他に。
え
ヒールいないじゃん。
ヒール成田、
うん、弱いよ。
えなんで
キャラが弱いじゃないですか。
違うんだよ、違うんだよ。でもこれから若手がいっぱいいるわけでしょ、うん、いっぱいいるんだよ新日って。
まあ確かに若い人はいる、
人はね、
うん、ただちょっとなんかスター性に欠けない。
そう、
いやいや別にスターはさいいじゃん。
い
やこれから育てていくんですよ。
でもなんかそういうもの、
うん、うーん、なんかいやじゃあまだ僕らはこうスターを見つけられないで見ていかなきゃいけないってこと。
そうそう、
だから今あれでしょ、いやとりあえずウルフアロン一方勝負でしょ。
あ、まあウルフアロンは良かったよ。
ちなみにウルフアロンはあれなの、うん、修行行かないの。
行かないんじゃないですか。
あ、そうか。
でもどっかで、うん、なんかまあまあなんかストーリーどう、今は多分しばらく、うん、まあチャンピオンまでいさせると思いますけどね、うん、
まあまだね、
しばらく、
うん、デビューしたばっかでね、うん、
でも最近ノックアウトブラザーズとか出てきてるじゃん。
まあそうね。
あ、でもすごい今人気あるんだよ、そのユートアイスのマイクがすごい、
うん、4分間ね、ずっと自分の気持ちをね、
そう、
言葉はすごい雑なんだけれども、うん、熱い気持ちでねプロレス愛を語るんだよね。
へー、
すごいんですよ、そのマイクが今すごい評判で、
うん、マイク、外国人、
外国人じゃない、
マイクパフォーマンス、マイクパフォーマンスが、あ、そういうことか。あ、ごめんごめん、マイクって人の、
そうなんですよ。ノックアウトブラザーズいいっすよかっちゃん。
あ、
最近出てきた人、
はい、
あの帰ってきた人、
うん、
あの見た目はあの石井選手みたいに、
うん、あ、そうそうそう、
ゴリゴリな感じ、
ゴリゴリな感じ、
見た目がね、
感じ、
うん、え、坊主なの。
坊主っていうか、こうなんかちょっとこう和製ヒップホッパーみたいなキャラでやってる。でも最初書いた時にわこれきついんじゃないかなと思ったけど、
うんうんうん、
いいよね意外とね、いい、あの熱い試合がするから、
そうそうそうそう、
あのファンがすごい今そっちに行ってる。残念なのはあのやっぱり海野とかあの辺がまだブーイング食らってんだよね。
またかい。
まだ
まだあのやっぱマイクパフォーマンスがね、
マイクのせいなの。そう、マイクパフォーマンスのせいで海野はブーイングを食らうの。
それと試合の中でやっぱり相手をこうの良さを引き出すのがやっぱりユートアイスとかうまいけど、海野は
下手なの、
うん、俺がなのよ。
そう、
あ、そうなの。
俺は IWGP もう取るからみたいな、みんな待っててくれみたいなさ、なんか上からなんだよね。
あ、
でもユートアイスはあのヒールっぽいことやってるんだけど、
うんうん、
俺みたいな悪いやつがみたいな、
うんうんうん、
あの勇気を与えられるんだったらそれでいいんだっていう、
昔のそれこそ内藤の
そうそう、かっこいいのよ、
出たってのところみたいな、
かっこいいの、なんかすごい
ちょっとした謙虚感が、
そうそうそうそう、
人受けをする
とそうそうそう、粋な感じ、
ビッグマウスが過ぎるんだ海野が。
そうそうそうそうそうそう、
あんまり好きじゃないもんね、ビッグマウスに。
そう、マイクが全然なんかね、 YouTube で上がってて、ユートアイスと海野マイクの比較あるよ、一般のあのなんか真面目社会人が
作ってる、
どっちがこうやっぱり
何が違うのか、
そう、何が違うのかってすごい解説してる。
めっちゃ面白いじゃんそれ。
それ面白かった。だからユートアイスはよくできてるって、共感をここで生み、うん、ここで自分の主張を出しみたいな、
まあ、勉強してるのかな、うん、ちゃんとその話
を。そうかもしれないね。
で彼はもう本当に一方通行、う
ん
う
ん、海のはね、うん、
俺はこれを取るのは当たり前だから、それ取るまで待っててくれ、
うん、なぜお前を待たねばならないのだみたいなことになるんだよね、こっちが。別に応援もしてないしみたいな風に思われちゃうから。
そ
う、うん、
そうなの。
じゃあ、そろそろそ、
ね、あ、
うん、そろそろ、
そっか、意外と盛り上がった、
うん、だから、
ね、
そう、プロレスってそういうのがあるから面白いんですよ。面白いんです、プロレスは。戦ってるだけじゃないんです。
もういいよ、終わりで、
は
い、う
ん、以上、中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間でございます。
はい、
はい、皆さんいかがでした。千葉さんどうでした。
いや、なんかね、あの中澤プロレスがもうちょっと失速するかと思ったら最終的に盛り上がっちゃうというね。
失速って何ですか。
いや、なんか落ち込んでたからさ。いや、いいんじゃない、テンションちゃんと上がれて終わったので良かったと思います。
いや、もう本当に僕はあの新日本プロレスを今以上に好きになっていきますから。本当にいい選手いるので、
はい、
はい、 います。大丈夫です。大丈夫なんです。
急にカビラ。
大丈夫です。こういう時こそ面白いんです。
は
い、
なるほどね。
はい。
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 うんうん、
はい、っていうことで、一ノ瀬さん。
はい。
どうですか。
僕はプロレスはもう一回ちょっと休憩します。
おいそれ。なんか芸能人であった。
ん？
芸能人誰か。
あ、芸能人、うん。芸能人は、うん、水木有さんに会いました。
おお。すごい。
なんだっけシャイシャイボーイだっけ
フルシャイシャイボーイね
小室哲也とやってたよね。
あ、そう
そうそう、
はい、番組のお相手は私の中澤と
森律子と
柴江野と
一ノ瀬一太と
飯塚克己でした。
せーの、
バイバイ。
メンバーの飯塚君のスマホの待ち受けが中畑博士でした。偶然の驚きです。今年のテーマは絶好調にするとか言って待ち受けにしてたみたいです。